どうもこんにちは、ミニマリスト FP の翔です。いつもありがとうございます。僕はミニマリストの独立 FP、 そしてファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーファイヤーを目指す投資家でもあります。このチャンネルでは主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回はソフトバンクも期待外れ、どうなる通信業界というテーマでお送りしてきました。今回は仮想通貨リップル大暴落、証券法取締違反はさすがにまずいというテーマでお話ししていきます。先日大暴騰で話題だったリップルですけれども、この度アメリカの証券取引委員会、通称 SEC に証券取引法違反として提訴されたことを受け、ここ数日で約 50% 近くの大暴落となりました。そもそもリップルとはビットコインとイーサリアムに続き時価総額第3位の仮想通貨です。ビットコインと違ってリップルにはリップル社という管理主体が存在します。リップル社が大量のリップルを保有しており、毎年少しずつ市場に放出することで運営資金を確保しています。リップルの取引はビットコインのようにブロックチェーンにおける分散処理ではなく、リップル社が管理、認定するバリデーターと呼ばれる承認者の多数決によって合意されます。処理のほとんどはリップル社が管理するサーバーで行われていて、結果として処理の高速化とコスト低減に成功していますが、他の暗号資産と比べると中央集権型という特徴があるものです。日本では SBI 証券でおなじみの SBI ホールディングスなどが支援していることもあって、日本人には比較的人気の仮想通貨でした。ですが米 SEC がリップル社に対して証券法取締違反をとして提訴したことを受け、一部の取引所が、暗号資産、リップルの場合は XRP というもので、今までは売買ができたんですけれども、この XRP の取引を中止するなどの影響が見られました。またリップル社だけではなく、リップル社 CEO のガーリングハウス氏、共同創業者であるラーセン氏も提訴されています。米 SEC は2013年から約7年間にわたって有価証券登録を行っていない仮想通貨 XRP を販売し、1300億円を超える資金を調達したと主張しています。米 SEC の訴状の注目ポイントについては弁護士のパリー氏が分析しています。 SEC の主張における複数の要点をまとめています。以下にお話ししていきますと、2012年リップル社は XRP が有価証券に該当する可能性に関する法的助言を法律事務所から受けていた。 SEC が中央集権制の問題性として、リップル社と役員は XRP の販売で720億円以上の利益を得ていたこと、2018年3月ガーリングハウス氏が CNBC の番組に出演し、リップル社は XRP を大量に保有しているため XRP の成功を望んでいると発言したこと、 XRP の上場のために2017から2018年の間10社以上の取引所に上場手数料を支払っていた。個人に対してはラーセン氏及び妻がXRP の販売で約470億円の利益を手に入れた。訴状内容から SEC が特に問題視したのが、リップル社による XRP の販売方法である。SEC はリップル社が投資家に一部重要な情報開示を行っていないと指摘している。といった内容です。また、リップル社の株主にあたる SBI ホールディングスの北尾代表は12月22日、訴訟に関する報道を受け、日本の金融庁は XRP が証券ではないとすでに明言しています。アメリカにおいてもリップル社が最終的にアメリカで勝利することを強く信じています。 SBI ホールディングスは引き続きリップルの確固たるパートナーとして共にアジアで事業拡大に取り組みますとコメントしています。 SBI ホールディングスの株価もここ最近急落していますし、リップル社の処遇次第では SBI の立場も危うくなってきそうですね。このようにリップルは今とても投資ができる状況ではありませんね。やはりブロックチェーン技術が使われているビットコインが仮想通貨の中では一番投資妙味がありそうですね。今回は仮想通貨リップル大暴落、証券法取締違反はさすがにまずいというテーマでお送りしてきました。参考になれば幸いです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。